にちは。クリニックは新王です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話しましょうか。あ、
今日は口内炎が私よくできるんですけれど、それについてお伺いしたいと思ってまいりました。
私も、ね、結構口内炎できますね。やっぱ疲れとか保ってるとね、なんかね、深掘りみたいなのができていてなっていう風になったりするんですけど、これね、口内炎、意外と奥深いので、せっかくなんでね、整理しておきたいと思いますね。口内炎ってまず見た目からね、カタル性っていうものとアフタ性っていうね、あんまり聞き慣れない用語に実は分類されるんですよ。でこれね、まあ昔ながらのね、古代ギリシャ語とかそういったとこから来てるので、んっていうような話なんですけど、まあ何しろラテン語かな、古代ギリシャ語かラテン語、その辺が、まあ、語源のね、言葉なんですけど、カタルってね、どういう言葉かっていうと、まあ、こう粘膜が腫れて、であとはね、こう濃いちょっとドロッとしたね、海とかがなんかちょっと含まれているような浸出液、染み出しが出ている、こういった病変をね、特徴とするこの病態のことをね、カタルっていうふうに言うんですよね。でこれね、カタルって、まあ、医学的にはカタル症状というふうに言ったりするんですけど、例えば風邪ひいた時にもう鼻がなんか赤くなって、ちょっとこうね、覗けばこう腫れぼったくなっていて、でこう水ぶくれみたいになって、こうなんか痛みを伴って、こういった症状はなんとなく想像つきますよね。まあ、要するに炎症が強く起きているような状態ですよね。こういった状態のことをカタルっていうふうに言うので、風邪症状が一通りある、まあ、鼻水、咳とかね、鼻詰まりとか言って患者さんが言ってたりするときは、カルテにね、カタル症状ありとかいうふうに書いたりするんですよ。カタルって、まあ、そういう意味があるんですよね。でこの口内炎も、口の中に炎症があるっていうときに、そのカタル症状というふうに言えるようなときっていうのが、カタル性の口内炎っていうんですよ。これが特徴になっているのは、やっぱり赤くなっているということだったりとか、腫れぼったくなっているということだったりとか、痛みを伴っていたりする。で場合によってはね、海みたいな浸出液を伴ってくるので、ちょっとなんか匂い、ね、異臭がするとか、そういったものが特徴的なんですね。で、アフタ性の口内炎っていうのは、アフタっていうのは何なのかっていうと、これはね、古代ギリシャ語で潰瘍っていう意味なんですよね。だから胃潰瘍とか言ってる時の、この皮膚がこう深掘れでえぐれちゃって、正常なね、粘膜の状態じゃなくって、このヴィラン面になっちゃってる状態ですね。で当然これは非常にデリケートでナイーブな状況になってるので、痛みを感じたりするし、一定の炎症を伴うんですけど、このね、アフタっていうのは潰瘍のことを表してるんですね。だから日本語で言い換えてあげると、潰瘍性のね、潰瘍の形をしている口内炎だということなんですよね。まあ、見た目的には特徴的なね、この円形から楕円形のね、まあ、境界は明瞭、くっきりしていて、でなんか白色からちょっと灰色っぽい時もあったりしますけどね、こういったところが深掘れしていて、なんかその胃潰瘍のこの口の中ができてる、口の中にできてる版みたいなね、こういったものがアフタ性というふうに呼ばれてるということになるわけですね。で一般的に俗に口内炎できちゃったって言ってることは、こっちのアフタ性のことをね、表していることが多いですね。痛いとか言ってる人ね、唇とかごめんって見てもらうと、あ、できてるねっていうのはこっちのことが多いですよね。
ありがとうございます。これの原因って何なんですか？
そうですね、まあ当然ね、明確に原因がある場合もあります。特にカタル性とかの場合とかだったら、例えばね、歯の不衛生、歯垢がね、歯磨きあんまりしてなくて歯垢が溜まっている、こういったところからね、微小な傷からこのね、口の中の雑菌が入り込んでしまって赤く腫れている、こうなったらまさにカタル性になりそうですよね。あとは補鉄とか噛み合わせ、こういったものが悪い時、歯のね、詰め物とかあったりしますよね、歯科でやってもらう。これがなんか形が合ってなくって、すごくなんか当たってしまっていて傷をつけて、そこから、ね、感染とかが起こったりとか、あと歯の噛み合わせが悪くって、まあ、そこの部分がですね、傷をつけてしまってっていうこともある。あとはまあ純粋に感染症ですね、本当に平場でウイルスとか細菌とかに入られてしまって腫れてしまうっていうこともあったりしますよね。感染症はね、例のごとく細菌のこともあれば、ウイルスのこともあったりするわけなんですけど、まあ有名なところだとね、例えばヘルペスとかね、そういうのが聞いたことありますかね。まあ、ヘルペスとかっていうとね、こういう唇の中にっていう、唇の外側にっていうことが多かったりしますけど、理論上口の中にヘルペスができちゃったりすることもあるし、そのヘルペスの、親戚のね、ウイルスである帯状疱疹、水疱瘡、この辺のウイルスでも起こしたりすることがありますし、あとは手足口病とかね、聞いたことありますかね。なんかたまにニュースでね、手足口病が小児で流行とか言ったりしますけど、その手足口病っていうのは、手とか足とか口にこの病変ができるっていうのが、その病気のね、由来になってるんですけど、口の中に何ができるかっていうと、そういうね、口内炎みたいなのができるってことですよね。 で細菌感染はねもう何でもあり得て、口の中ってもともとね雑菌がいますから、そういうのがちょっとね何かの拍子に入り込んじゃったりすれば口内炎に起こしうるということですね。で一方でね、アフタ性、まあ、いわゆる口内炎できちゃったよとかって言ってる時の潰瘍性の口内炎っていうのはかなり原因不明のことが多いですね。まあ、本当になんかいつの間にかできちゃった、まあ、でもそれは微妙に疲れが溜まってるとかね、そういった背景があることが多いんですけど、なんか決定的にこの病原体が原因だとかそういったことはねあんまり明らかにされてなくて、いつの間にかできちゃうってことがやっぱ多いですね。でごくたまにですね、まあ、ある種の自己免疫疾患、やっぱり自分の免疫系が暴走してすごい口の中にねこういう口内炎ができまくっちゃうとか、そういった特殊な病態もあったりするので、たまに散発的に出てるぐらいだったらそれはまあ普通の口内炎でしょうってことなんですけど、あまりにもできるんですと、1回あたり3個できて、これがもう治ったと思ったら次の瞬間できて、もう口内炎がない時がそもそもないんですぐらいの感じで重症だったら、いやそれはただの口内炎っていうだけじゃなくて、なんか別の背景のね疾患があって、その結果として出てるだけなんじゃないかなってことを、まあ医者としてはね疑ったりとか、まあ具体的な病名で言うとね、ベーチェット病とかね、まあ聞いたことある人かなり少ないと思うんですけど、やっぱ結構マイナーな病気で、そういうね口内炎、多発する口内炎を起こしてくるっていうのが有名な病気とかがあったりするので、まあこういったところが考えられるかなというところですね。
ありがとうございます。どのように治療すればいいんですか？
そうですね、元の原因に介入できるんだったら当然それに対して治療しますね。例えばなんか、ね、補鉄の不適合があるとか、歯の衛生ができてないってなったら、その辺をねまずじゃあ補鉄を変えましょうとか、歯の詰め物入れ歯とかを調整しましょうってことをやったり、あとはもう細菌感染を起こして赤く腫れてるのであれば、抗生物質を一定期間飲みましょうといったことをしたりしますね。だから原因がねはっきりしてるものっていうのは逆に言うと治療しやすいんですよ。そうじゃない場合が問題なんですね。アフタ性のね口内炎、原因不明のことが多いっていうふうに言いました。これはもうなぜだか、潰瘍を作ってしまったという状態なんですけど、まあ一応ですねステロイドの外用薬が一定程度有効だというふうに言われてますね。まあ昔、今はね生産中止になっちゃったんですけど、ケナログっていうね外用薬があって、今はそのケナログ先発品自体は生産もしてないので後発品のジェネリックになりますけども、まあステロイドの軟膏っていうのを塗っていただくと、まあ炎症を収めて治してくれる、治りが早くなるっていうふうに一応言われているので、まあちょっとひどいかなっていう時はそういうのを使ってあげるといいかなと思いますね。ただそのステロイドの塗り薬っていったらちょっと効剤ある面があって、とりあえずその急性期の炎症を収めるっていう作用はかなり強く発揮してくれるんでいいんですけれども、ステロイドっていうのは、まあ、いろんなその細胞のね反応を全体的にシャットダウンするっていう作用があるので、最初の初期の炎症を抑えるのがいいんですけど、まあ、漫然と塗ってるとですね、その潰瘍がねできちゃって、それを良くしていこうっていう本来の体の回復反応もあるわけじゃないですか。これも抑制しちゃうっていう面があるんですよ。だからずっとね良くならないって言って永久に塗り続けてるのがいいかどうかっていうのもちょっと微妙な面があるので、まあ、その辺ねメリハリとか、つけてあげるといいかなと思いますね。やっぱ初期のできちゃった時っていうのはパッとちょっと塗ってあげて、ある程度回復フェーズに入ってきたらもうステロイドはちょっとやめて他の方法でねサポート、治りを良くしてあげるっていうような工夫をしてあげる方がいいのかなっていうふうに思われる面もありますね。
ありがとうございます。例えば予防する方法とか、うまく上手に治療する方法とかってあるんですか？
そうですね、粘膜ってこういう固定的な部分の皮膚と違ってかなり、ね、早いサイクルで正常を保ってるんですよ。もちろんこういう皮膚もターンオーバーっていってだんだん細胞が古くなっていって最終的に赤として落ちるっていうサイクルがあるんですけど、まあ、比較的ゆっくりなんですよね。こういう粘膜って刺激もすごくあるところなので、もう速攻で壊れては速攻で回復してっていうすごい早いサイクルで見た目としての正常を保ってるんですよ。だから胃潰瘍とかっていうのは胃酸でねめちゃくちゃ日頃から強い刺激を受けているのを、まあ、粘液とかでカバーしつつ速攻でターンオーバーしてどんどんね綺麗な状態に戻してるから事なきを得ているので、ここの回復力が劣ったりするから胃酸の刺激に負けて胃潰瘍になっちゃったりするわけなんですよね。でそれは胃の話ですけど、口の中の粘膜とかだってやっぱり同じ話なんですよ。やっぱこういうところに比べるとすごい早いサイクルで正常化をね保っているので、ここのね回復の部分、新しい粘膜をどんどん作っていくっていうここの部分が遅れるようなファクターがあったりすると、こういうね潰瘍みたいなものを作ってしまうってことが考えられるわけなんですね。だからこの回復を遅延させるような要因っていうのはなるべく取り除いてあげた方がいいわけです。でそれが一般的にはそのやっぱ規則正しい生活のリズムってことになるわけですよね。やっぱ夜更かししたりとかすごいストレスフルな生活っていうのを送ってると当然この回復力っていうのは落ちていくので、そういうね、潰瘍性病変もできやすくなるということですよね。 でこういう規則正しい生活っていうのは大前提の上で、まあ、例えば歯科的な問題ですね、やっぱこの噛み合わせだったりとか入れ歯とか詰め物、こういったものがちょっと合ってないっていうことであれば、これちょっと合ってない、当たるんですみたいなところで早い段階でですね、あのやっぱ歯科の叱るべき先生とかに相談して調整をしてもらうべきですし、あのドライマウスもそうですね、あの唾液でね、あのこの程よく潤いが保たれてるっていうのはすごい保護的な作用があるわけですよ。これがやっぱ乾燥されちゃってるとね、唇とかもちょっとね、冬場とか乾燥すると簡単にひび割れちゃったりするじゃないですか。そんな感じでやっぱ乾燥してると微小な傷っていうのは簡単につきやすくなるので、そこからねまたこの口内炎っていうのが起きやすくなるわけですから、やっぱこの口が乾くドライマウスみたいな症状がある人だったら、その人工唾液みたいなものをね、あの使ったりとか、あとはその耳鼻科の先生とかがその辺専門になってくるので、背景の病気なんかないかみたいなことをちょっと相談したりとか、まあ、そういったことをするといいと思いますね。で、まあ、治療のコツなんですけれども、一般論としてこの粘膜の健全性を保つためにはビタミン類とか、あとは微量元素ミネラルですね、この辺はね結構ねバランスよく必要だっていうふうに言われてるんですよね。で、まあ、あのこういうのがやっぱり不足したりすると、正常にね細胞があの作れなくなって、でしかもこういう粘膜みたいなものっていうのは早いサイクルで細胞を作っていかないといけないので、普通のところに比べると早く障害が出やすいんですよね、不足してくると。だからそのビタミンミネラル、この辺をねバランスよくとっていただくのがよくって、あのもちろんバランスのいい食事っていうのがやっぱ一番なんですけど、この辺なかなか気使ってられないっていう人はそれこそサプリメントとかを補助的に使ってあげるといいかなっていうふうに思いますね。特にビタミンの中ではあのビタミン B 群がこの粘膜の健全性の維持に結構重要って言われているので、まあ、その辺を中心に、まあ、一点突破で何か取るっていうよりはなんか総合ビタミンみたいな感じのやつがいいと思いますね。ミネラルも同様です。あの、まあ、亜鉛とかセレンとか、あとは もちろん鉄分とかマグネシウム、マンガンとかコバルトとか、本当にいろんなものがちょっとあればいいんですけども、全くなくなっちゃうと具合悪くなるっていう話なので、これ幅広いもの、なんかその鉄分だけのサプリとかっていうよりはなんかこうマルチミネラルみたいな感じでね、幅広くいろんなあの元素が入ってるものを取っていただくと、まあ、まあ日頃から取るとね ある程度いいと思いますけど、まあ、そうでなくてもねちょっと口内炎ができちゃったで治りを良くしたいっていう時ぐらいはね取っておくとか、そういうふうにするといいかなというふうに思いますね。あとは最後、これはね結構あのティップスの一個なんですけれど、あの一回あの潰瘍みたいなね口内炎ができちゃった時って、口の中ってもともと雑菌とか常在菌がいるわけじゃないですか。これは普段は何も悪さしないんですけど、そういう傷があるところっていうのはおっしゃーって言ってやっぱ入り込んでもっと炎症を悪くするっていう風にしやすいんですよ。ですからこういう風な悪いフェーズの時っていうのは特に、まあ、日頃からが一番いいんですけど、やっぱその口腔内の衛生をね保つってことはすごく大事になります。やっぱり1日ねうがいってそんなにしょっちゅうしないと思うんですよ。まあ家から帰ってきた時、それからねあの歯磨きの時ぐらいしかしないと思うんですけど、やっぱ口内炎とかできちゃった時っていうのはもうね、もう1日5、6回みたいな感じでね、もう数時間おきぐらいにブクブクっとやってあげる。でその時に、まあ、ただの水っていうだけじゃなくて、あのちょっと消毒液ですね、でこれもあんまり強い消毒液じゃない方がいいです。例えばイソジンガーグルとかみたいなね、本当にその消毒作用が強すぎるものって言い方変えると細胞に対する障害作用も結構強いので、まあそれで若干また傷んじゃうっていう面がありますから、まあなんか市販でいうリステリンとかの、しかもマイルドな、アルコールが強くないマイルドなやつとかで、まああの一定程度の抗菌作用を期待してね、あの清潔を保ってあげるということをしてあげると結構ね治り良くなりますね。これはね私の経験的にもそうなので、まあ手応え、あのコツとしてはですね、あの急性期にはちょっとステロイドパパッと塗ってあの炎症を収めておいて、でそろそろ回復フェーズに入ってきそうだなってなったら、そのミネラルとかあのビタミンとかのサプリとかを取りつつですね、頻回のうがいを、まあ、マイルドな消毒液、それからあとアズノールみたいな感じのですね、あのこの潰瘍の回復を促してくれるような成分も、まあ、これは処方薬でもらえたりすることがあるので、その辺をちょっとこうブレンドしてね、頻回にいつもより意識的にまめにうがいをしたりすると非常に回復が早くなるので、その辺をですね参考にしていただけるといいかなと思いますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。